はい、11月10日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お久しぶりの生放送でございます。1週間ぶりでございます。
はい、はい、はい、
お相手は、ちょっとだけようやく見ました。ともきと、
はい、飛んだぜ琉球長寿荒垣信也と、
はい、劇団大手から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかマイクが上等なんだけど、
いや、この綿というかね、風貌、
うん、違う、本当
だ、ヒートのだけ太い。
ああ
、なんかいいな、太い、
びっくりした。
あ、これはご存知ないです。これはって、もうすいません、ラジオでマイクの話するし、
なんかすごい上等マイクなんですよ。あの太いというか、はい、なんだろう、
普段のやつ
身長に合わせてるんじゃないか。
いや違う、これ、ね、低いわけよ、逆に
逆にね、な、長さがちょっとキュッとなって、そうそうそう、太さがぐんと大きくなった感じの。
逆に太いんですよ。
まあ、でも前ね、あの日付変更戦のラジオドラマを撮ってた時はこのマイクでしたよ、はいはい、
うん、これだった、
はい、僕がセッティングしてたんで。
私もセッティングしてたよ、
うん、これでしたよ。
え、これだった、全然記憶にない
。あっち、あの、あと1個あるスタジオの方のね。
そうだそうだ、あれ回すタイプのがついてたわ。
そうそう、くるくるって、あのつなぎ目のとこね、回すやつ。
懐かしいですね、ラジオドラマ、はい、
やってましたけども、
うん、
あのちょっとだけね、はい、本当にちょっとだけ、うん、あのトラウマナイト見ましたよ。
あ、
どっちの、
いや、もうテレビ、
あ、
テレビか、
ホラー、
全然見てなかったんですけど、あのもう一発目から、あの
秋山さんが、
はい、出てらっしゃったんですけど、それもまだ最後まで見てないですけど。
あ、見てないの？なんで途中でやめた？
いや、最近あのお店に、うん、
あ、テレビが、
新しいハードディスクのレコーダーが入ったんですよ、はいはい、まあ、というのも、あのうちのスタッフの鶴ちゃんという方が使ったやつを、もう今、うんうん、最近テレビ全然見ねえし、
うんうん、
これをあの売ろうかと思ってるんですから、あのアイムさんが欲しいっつって買ってお店に置いたんですよ。じゃあ、その鶴さんが、あ、つるちゃんがこの今まで取りためたやつの中にトラウマナイトがあって、うん、
あ、
昨日お客さんがそのもうバーっていなくなって、うん、カウンターに一人初恋の健吾さんだけになった、
う
ん、なんかテレビ見ようぜってなって、うん、その録画してたやつをなんか見てみようぜっつって、うん、でトラウマナイトがあって、うん、見始めて、うん、途中ぐらいで、あのまたお客さんがバッて来るっていう時間があって、そこでもう終わったんですけど、
あ、その一瞬で見たって、
ね、はい、
だ、本当に最初の5分10分ぐらい、
いや、でも今トラウマナイト見たで思い出し笑いをしたんですけど、
はい、
自分も先々週かな、10月末ぐらいに、まあ、友人というか知人の子がトラウマナイトが見たいと、
う
ん、テレビのホラーのやつが見たいんだけど、はい、うん、ホラー番組一人じゃ見られないから、うん、みんな何人かで集まって、
あの、まあ、鑑賞会しよう
みたいな、ね、こういう女性的な、
まあ、飲みながら、ちょっとお酒飲みながら、うん、まあ、ある人ん家に、あ、友達ん家に集まって泊まりでやろうってなったんですよ、
はい、
で、まあ、ちょうどだ、友達の誕生日でもあったから誕生日会しながら、でその子の子供とかも来て、子供も寝かせて12時過ぎぐらいに、うん、みんなで6畳1間ぐらいのところでこうソファーとかに横になったりとかしながら、ゴロゴロゴロゴロしながらちょっと見てたんですよ、
うん、
で、まあ、ホラーと言っても、言ったらこの自分が出てるやつとかだから、みんなちょっと喋りながら、しかも8人ぐらいいたのかな、
はい、8人ところに、
そうそう、8人ぐらいいながら、これひとみさんとか、なんかこの後どうなるのとか、
うん、
なんかこう言いながら、ちょっと怖いけどワイワイ楽しい感じで話をしていたら、
うん、
そこで飼ってた犬がいきなりうーってうなり出してから、で、その飼い主、犬の飼い主、まあ、家主がいきなり悲鳴上げ出して、
うん、
何かと思ったら、スクリームっていうんですか、
はいはいはい、
あの白い仮面の、
はい、はいはい、映画スクリームの、うん、
ずっと立ってて、
スクリームがへ
ー、で、まあ、言ってしまえば深夜さんなんですよ本当にこれドッキリで、誰も知らなくて、まあ、誰もっていうか、そのうちの一人がつながってて、深夜さんと、
うん、
で深夜さんにあらかじめ頼んでたみたいで、
ああ、いたずらしようぜみたいな、
サプライズをお願いされたんです、
このタイミングで出てこいと。で、ただその人以外全員知らないから、うん、誰かのいたずらだろうとは思うんだけど、大人メンバーが全員いるから誰だかがわからないと、
うん、
でもしかも夜中の1時にね2階のめっちゃ真っ暗にした部屋で6名が固まってた、うん、本当に。
そう、その家の子がピアノ教えてるから、隣にピアノのちょっと広い部屋もあったりとかするからですけど、はい、それも全部2階の電気全部消して、
お、
真っ暗な中で、
その部屋のもうテレビしかついてない、
そうそうそう、その中でも本当にこの白い仮面つけて、
うん、
真っ黒なマントつけた人がずっとぼーっと立ってて、でもみんなして、は、誰って言って、もうなんか知り合いであってほしいっていう、
もう本当のやばいやつみたいな、ね、
やばいやつ ってか7人ぐらいがみんな固まって、
ね、うん、ああだーってギューってなって、
あのね本当にね思い出しても分かるんですけど、はい、本当にねヒートの女性の部分っていうんですか、うん、初めてああみたいな顔を見れたっていうだけでね
じゃあなんかでも一個冷静なところもあって、ちょうどトラウマナイトを見てたから、うん、まあ言ったらねテレビの向こう側で演技でこうキャーキャー言ってる子たちがいたわけですよ、はい、ちょっとこうなんかダメ出しじゃないですけど、みんな役者やってる子とかだったんで、演奏家だったりしてるんで、うん、ここもうちょっとなんかあれだねとかっていう感じの話もしてたんですよ、
はいはいはい、
してた中でそれが来てみんなキャーキャー言ってるから、うん、ああこれテレビカメラ回してたかったなと思って、あこれが自然な恐怖なんだなっていう
それを後から見てよ、見比べてほらね反省会するみたいな、
トラウマナイト、
トラウマナイト、本当なもうトラウマナイトでした。
そうだから僕らも昨日僕とアイムさんとケンゴさんとあとまつるちゃんもいて、うん、4人で見てたんですけど、うん、だからもうなんていうんですか、そういう作品を、うんうん、と映像の作品、ホラーの作品ですけど、うん、やっぱテレビの作る現場を知ってる3人がいるんですよ、見たことある、ね、
うんうん、裏側を知ってしまってるから、
ね、荒探そうぜって言いまして怖いもの見たさじゃなくて、うん、もう荒探し白多いな多いみたいな、いやこれコンセプト白にしてあの赤いドレスが立つようにしてるんじゃないですかとかカット割ってるなみたいな
あるね、なんかちょっと
でもそういう見方になったら なもうな、ね、
じゃあやっぱ沖縄のだけどさ、そう番組とか見てると知ってる人とかが出て、ゆうきさんってモデルですからみたいなことを言って見てたりとかしてたんで、
ちょっと冷めちゃう部分というか、ね、
そうだからちょっと笑いながら見てて、はいマネージャー出たみたいな感
じでそれはでも俺も思ったヒートが出たと思う、あの漫画のさ、はい、座敷女わかる、
座敷女、あ分かんないです、
すごい髪の長い、うん、あんなトラウマナイトに出てたような女が、はい、一人の知らないもう青年のうちに、うん、いつも入り浸ってドアがゴンゴンゴンゴンして、ついて回るっていうストーカーの話があるんだけど、それっぽいわけ、シフォルムが、あんな髪も長くてボサボサでみたいな、ボサ
ボサで、あじゃあそれをまあモデルというか
モデルにしたのかなってちょっと思ったりしたんですけどね、うん、
まあでもあれ実際にあったことって言って、
実際にあった話
でも、その本当は全部トラウマないと全作品見ようねって言ってたんですけど、深夜さんの登場で全員なんかもうこれ以上のホラーはないみたいになって
もういらないって
なって、そうそうそう、
マックスがあったんですね。
ただね俺ね、あの一人ね、まあ喋ったことあるけどそんなに仲良くないっていうか、はい、あんまり、そんなまだ話したことない子がいて一人。
まだ打ち解けてない感じ。
まだ打ち解けてない子がいて一人、はい。その子が本当に放心状態になってて。俺がもうごめんねって言っても、みたいな時、俺本当に嫌われたんじゃないかなっていう心配が。
うちらは深夜さんと仲いいんで、うん、私とか、あとは、まあ言ったらチルミチルやったメンバープラス何人かみたいな、はい、普段こう一緒に飲んだりするメンバーだったんで、みんな深夜さん怒れるんですよ、言ったら殴ったりとかも、あもうなんだお前はみたいな、そうそうそう、できるけど一人だけそれが発散できないから、もうなんか
方針してるし
あれは深夜さんはえみたいなことずっと言っててなんかかわいそうだったあれ本当にだ驚かした人よりも深夜さんがもう全てのなんかあれをね、
だからこれね言いますけど、うん、あもうその時ね、あのネタバラシでも言ったんですけど、うん、僕と繋がってる女の人が、女性の方が、うん、はい、そのサプライズパーティーをもともとやると、ヒートさっき言ってたんだけど、誕生日パーティーをサプライズでやろうってなってて、はいはい、その人を抜かしたラインを作ったみたいだけ、はい、集まるメンバーで。
誕生日本人の、はい、ラインを作ってたんですよ。
はい、
そしたら、この女の女性の方が、間違って酔っ払って、はい、そのサプライズパーティーのラインで起こるはずのやつを、はい、この飲み会のラインに送って、はいはい、いや、誕生日ケーキどうするとか、そう、プレゼント誰がやるのとか。
全員がいる。その誕生、はい、サプライズをする本人がいるラインに、ケーキどうする、誰々が買いに行くのって言って、はい、みんな、チーンって。
それでこの子から急に連絡があって、はい、やらかしたからちょっとサプライズを手伝ってほしいっていうお話になったんですけどね。
やらかしたのにああいうサプライズはないよね。なんでうちらもなんか罰ゲーム受けてるみたいになる
の。他のメンバーもビビるっていう。
ただ俺ね、本当に言うけど俺三重橋あるでしょ、はい、三重橋の方なんだけど、俺1時間ぐらい外で待ってたの。本当に。
その格好で。不審者じゃないですか、ただ。
みんながもうずっと飲んでると。上に上がってテレビ見ないと。もう今できてもいいんじゃないかと思う。
知らないからね。
本当に。
でもまだ子供が全然寝なかったんですよ。
まあね、子供がいたらやばかったよね。
やっぱ興奮してて眠れなくって、うん、で、はい、じゃあちょっと寝かしつけようかって言って、まあその、主催してた、サプライズを主催してた子の子だったんで、はい、その人も一緒に横になったらちょっと寝てたりとかしてましたからね。
だからね、本当にね、サプライズっていいですな。 本当にね。
だからでどうにかしてこう
面白かったです。
サプライズ返したいんですけど、今のところ一応まだ警戒してるみたいなんで。
いや絶対そうじゃん。うん、
来年ぐらいにね、うんうん、また新谷さんの力借り
て。サプライズ企画をなんか考えてみたいね。
そうですね。だからね、よくね、オリジンお笑いとかでやってるじゃないですか。
お笑いはみんなうまいじゃん、うん。なんかいろんな方向から角度からさ。
サプライズ
攻めていくよね。
ドッキリ的なことですか。まあドッキリはそうですね。
前のほらベンビーさんが
車も
なんか
車もめっちゃ面白かった、
ね、結構前ですけど、ね。
まあ YouTube に載っけてるやつもありますけど。
とかベンビーさんが代表がまあオリジン辞めるからお前が
代表なれてるか。
次の代表だ。
次の代表だ。
面白かったよね。
あのわらじん
コーポレーションにしますって。
とかあの純選手が。キャンさんがあれですよね、一時期一回仕掛け人になって、
ああの
なんかちょっと純
選手
ホモっぽい感じみたいな、はい、
があのデビューする時ですよ、うん、デビューのライブで。
あ、そんな前なんだ。
もう
だ
から 3,4 年前ぐらいです、
ね、あ、それちょっと見てないの。
なんかあの、まあ、その当時いたあと社会学と光っていう人たちにこのネタ見せをすると、うんうんうん、で初めてデビューするネタのダメ出しをキャンさんからもらうっていうので、うん、やってる間にキャンさんがいろいろなんか仕掛け人になって
手握ったりとか、
ヒカルをずっとマサルって呼んでたりとか社会学に嫌いな先輩とかいるみたいな話聞いて言わすみたいなとか、でシントスケにはもうレギュラー決まったからっつってよっしゃーって言わすみたいなとか、で最後ジュン選手にあのネタもいいけどやっぱお笑いが全部詰まってるのってコマネチだからっつってコマネチをやれって言わやらして、まあちょいちょいジュン選手の手握ったりとかしてコマネチを手を取って後ろからこう純選手をやってあげて一回ちょっと持ち上げて上に上げるみたいなのとか、
キャンさんもしかしてみたいな。
いやキャンさんがやったらリアル
ちょっとね、しかも外部の方というかね、
だいぶ先輩だしね、
まさかここでかかるとは思わないだろうっていうね、うん、い
やしかもダメ出しの時のやっぱ緊張感もありますし、
まあでもお笑いはお笑いにできるからいいけど、うんうん、オゼがやったらあんなんかこう本気で怒られそうな気はしますけどね。
いやドッキリてってて、ね、うんっつったら
はぁみたいな。
いやもう役者さんでもありますから、
なんかあるよね、うん、テレビとかでも、ね、
テレビでもあるじゃないですか。だから
本気で切れてしまう、
本気で怒っちゃダメですよ、ドッキリってなったら
ドッキリってなったらね、
ドッキリってなったら
そこはちゃんともう笑って
笑って、
これはドッキリなんだね
もうって言わないとダメですよ。
そうだよね、
よかったーっつってリアクションしないと。
はあ、あれはでも本当あの時のドッキリはカメラ回してたかったな。
いや本当に
デージもったいない、
いい顔が僕は見れました。
本当だよ、もう深夜さんだけでは見てるの、
はい、いやだからもうね途中まで見ましたけど、うん、秋山さんのあの何ガラス戸があるじゃないですか、
はいはいはいはい、
家のあれのこのグーンってガラス戸に近づいて、
あ結構じゃ あ後半まで見たんだね、
透かしてるところとか、うん、家のこの周りに立ってる時とかは怖かったんですけど、うん、一箇所だけ、うん、あの鉄格子というか、まあ、格子がある窓から覗いてるっていう、
はいはいはい、
で、目のとこだけこの窓の上にあって、
うん、
顔半分下半分からこの、
うん、
まあ、胸部というか腰ぐらいまでが映ってて、見てる時のこのもう下半分は完全に秋山さんだったね。秋山さんだ。すごかったね。
知らんよ。
それまでなんか白塗りの
ガス。そこまでどう、そこ、ここまで、ここどうやったらバレないの。
いやいやいや、
それも下半分だけが秋山さんだって。
人だった。
急に秋山さんだったと思って。それまでの白塗りは怖い人だったのに。とかを見ながら、ね、
はい、
見てましたけど。
はい。というか、ツイキャスで、ウッチーさんから毎度、
はい、
毎度、ある
超人終わったら速攻日付やで、と
か言
って、
はい、はい、
琉球超人、あの、ご来場いただいてありがとう
ございました。ありがとうござい
ました。たくさん来ていただきまして、
はい、今年の2016バージョンも本当ね素敵な奇跡が起きた舞台でしたね、
うん、
ね、
そうなんですか、
うん、いろんな意味でね、うん、やっぱ演者さんたちの一生懸命さっていうのが生む奇跡というのが本当あるっていうことですね。
今回多分初めて超人行けなくてですね、
うん、あれ、
お、
はい、そうでしたっけ、
あ初なんだ、
初、まあ初というか、あそう、いつぶりかな、2回目も行けなくて第2回、
私が出たと聞いてたんだよね、うん、3回
去年か、じゃ
あ、うん、おととし、
おととし
去年は出てないです、
出てないか、
おととし去年は多分見たんですよ、
あ
しんちゃんさんたちが出てる時が見て、その次も見たんですよ、
超人さんなんか、
うん、
はい、あじゃあいのりんさんの代と今年は見てない、
見てないですね、一番最初の時はあの那覇市民会館、
あもう本当に一番最初、
はい、一番最初のやつとかはまあバラシもメンバーで行こうっていうのがあってみんなで見に行って、ね、でバラシ一緒にやってみたいなのがあったんですけど、
今年はエモリとソバショーと純選手が見に来てて、
珍しいというか
本当に助かりました、
でまたエモリさんも ボロボロ泣いたって言ってましたね。
意味のわかんないなんか日本酒みたいななんか例えをツイッターで上げてごめん意味わからんっつって。
いやそれ言わんで。
ごめん意味わからんっつって。
そばしょうが今回は始めていった
って。そう、うん、もうバラシも手伝ってくれて、うん、がっつり大変助かりました。
助かりました。本当皆さんありがとうございました。またやる際はぜひ、うん、
来年
出演。とか
ね、応募とかもしていただけたらと思
う。これ、ね、だから一番嬉しいのは、うん、あれじゃないですか、お客さんとして見た人が、うん、次の年私もあれに出たいっつってオーディション受けに来るっていうのが
一番、本当にそれが一番いいね。
だ琉球周衛この主役の方は毎、はい、3年今それかな、このまあ、あの島中慎一郎さんがやってた周衛を見て、うん、去年やった超人さんが、はい、僕も受けたいって言って、でまあ、今年 あのリスナーさんでもある、はい、ひふみさんが、はい、まあ、本番見たのもあるし、はい、まあ、ずっとね、あのリスナーさんで知ってはくれてたと思うので、うん、まあ、あの
ちょっと挑戦
したいっていうことでね、うん、やってくれてるし、うん、だ逆に去年やった人たちが今年見に来てくれたりとか、う
ん、
とか
それはなんかいいな、すごいなと思います。
う
ん、
そうだね、
つながってますね、ずっと
って、
う
ん、
でまた去年と同様有谷さんも、
有谷さん
生演奏もあって、
あの人かわいいな、
天使ですわ、
あの人か本当天使だわ、
天使ですわ、
あんな空が似合う人いないよ、
いないよな、
もう本当に
オープニングで僕はね、うん、あの上手の袖の待機の、はい、チーフですな、もう言ったらな、はい、そしたらそこでね、あの有谷さんが暗転して、はい、高いところから降りるわけ、
はい、
そのエスコートするっていうね、暗転中こう有谷さんバイオリン持ちながら暗い中歩くから、
はい、足元
手を差し伸べてね、
手を取って
、うん、どうぞっつってもうこの仕事が一番楽しい、オープニング
一番最初に終わるよ
一番最初に終わるんだけど
5分ぐらいで終わる
し、有谷さんこちらですって、もうこの瞬間が一番いいんだよ
今年はね、あの出演者が本番前とかにドッキリ仕掛けたりとかして、
あやってましたね、いろいろね、
さっきのドッキリじゃないですけど、はい、いきなりステージに上がってきて、なんか、まあ、なんかリエさん呼び出して、うん、男の子が、主役の男の子が、はい、まあ、イケメンなんですよ、モデルやってる子で、そしたらなんかリエっつって、いつもありがとう、お前がいるから俺たちが輝けるんだよって言ってこう抱きしめたりとか、
あなんか写真あったな、見ましたね、
深夜さんもね、はい、あの女子高生だよ、はい、女子高生が深夜いつもコックピット運んでくれてありがとうでも私とコックピットどっちが大事なのって言ったら、深夜さん、お前の方が大事だよっつって女子高生抱きしめてるわけよみんなしてもうい
やいや、あそこはねドッキリでも乗らんといけないですよね、もう
犯罪
が一生行われたってことです36歳から
37歳と17歳で年の差20だよ20はい、ということでね、あのご来場いただいて
よろしくお願いします、
ありがとうございます、
はい、ありがとうっちーさんからもあったんですけど、うん、日付変更戦もあもうあと2週間後に迫っております、
早い、はい、
ぜひ
は2週間
マジっすか、
3週間か、
待って今日10日、
10日です、
いやもう3週間ないよ、
ないわ本当に、
3週間経ったらもう12月1日だから本番してるよ、
あと半月、
あ怖い、
15日とか、
そうね、まあ、2週間ちょっと、
はい、2週間ちょっとですよ、
だって11月27日からですからね、
うん、はい、はあ、もう毎年のごとく思いますけど、うん、あの今自分で毎年のごとく思いますけどって言ってるの俺役者じゃねえんだけどなって思いながら今言ったんですけど、うん、毎年まあ出させてもらってるのでね、うん、僕だけ今解禁しようか、
そうだね、そばしょうは1年目はいなかったので、ね、
いなかったので、うん、僕だけ解禁賞で
お笑いの中ではね、はい、
毎年のごとくこの時期がやってくるけど、まあ、何が一番大変かって、まあ、本数とかね、うん、合わせるのとか、うん、台本とかありますけども、音が一番大変なんですよ、
本当にともき様のおかげですよ、
音の準備が
本当にありがとうございます、
発展しないですよ、あれまだ半分しか終わってない、
丸投げですからね、丸投げで、音がある人はともきにお願いします、
本当にもうびっくりしますからね、もう
こればっかりはね、お前がしか頼れんから本当に
本当にね、
もう
探すとこからですからね、
なんならヒートはさ組んだりとかし、
まあ、制作も制作でやっぱ一番大変ですよ、うん、
僕は僕であの順番とかいろいろ決めないといけない中でやっぱり音まで手が回らんと
回らない、
うん、僕らも友紀先生に、
いやいやもうだからまあね、他のその秋山さんとかの仕事量とか見ると大変だと思うんですけど、音もまあ怖いんですよね、
これをね順番通りにまたね探して並べて組んで、でやってみたらまた本番でね順番が変わったりだとか、
ちょっとあれ足したいなみたいな、2年前とかちょっとナレーション足したいなっつって、もう我が町の入り口のあの入ってきて 客
だったっけ、
お客さんが入ってくる、うん、
そうそうそう、あのお手洗いの前とかで撮ったり
して、暗い通路あるじゃないですか、あっちドア閉め切って一瞬ちょっと静かにしてくださいって携帯でナレーション撮るみたいな、
なんかやったね、
はい、そうそう、ちぐささんのナレーションを、う
ん、とかか、岸本さんも撮ってた気がするな、
撮りましてと か、うん、だか当日なってもまだあった
りとか、だからね、足りないとか、はい、だから、ね、今月、先週か先々週の話で、うん、21と22にともきが北海道に行ってるって言ったじゃないですか。で、
ウッチーさんからも来てますよ、ともき、北海道はっつって。
北海道行きますよ。
北海道行くじゃないですか。うん、21、22、小屋入りしてるんですよ。うん、だから、で、しかも手繰り派、うん。もう1日目と2日目。ともきに、ここまでにまず終わらせるよと。まあ、さすがにそれはもちろん終わらせます。
もちろん、もちろん終わらせます。
ただ、音が止まったりとか、音が足りない、あれが入ってないとか、うん、短くて足りないっていう時、すぐお前に電話するから、お前絶対電話出ろよ。
北海道で、なんか美味しいものを食べて、飲んでても、知らんけど、7時から11時の間、手を取られるようにしてくれて。昨日言われまして
。もっと楽しませてあげたいけどな。
もう現実的。
ともきあれ、チャイムの音入ってないんだけど、どこにあるとか。入ってない、あれ入ってないっすかみたいな。
ただいま、電話に出ることができます。
バレてる、バレてる。
いや
ね、いろいろありますが、
はい、ありますけど、
はい、こちらも後半とか、はい、いつも毎年言ってるんですけど、はい、3週間あるからと思って油断してると後半予約でいっぱいでもう入れなくて1回も見れないってことがありますので、
はい、前半本当に穴場ですから、
ね、はい、どうぞ早めにお願いします。
むしろ前半でもう全部見て、う
ん、1回見てね、
そう、後半で入れないとかめっちゃあの立ち見とかでぎゅうぎゅうの中見てる人たちをあの、うん、上から俺も全部見たぜっていう俺はもう全容を知ってるぜっていうね、あの鼻高くして
心の余裕を持って見ていただけたら、
あとはアンコール公演だけだな、じゃあ私は帰るみたいな感じの方がまあなんかスマートかなと思いますのでね、はい、早めの予約よろしくお願いします。さあということで、ちょっと盛りちゃいましたけど、うん、一旦 CM の方行きまして、はい、まあ、メールと紹介しながら先週の収録でですね、うんうん、荒垣真也、作演出のラジオドラマ、
はい、
何だったかのタイトルか。
クリスマスレッツゴーレッツゴー。
レッツゴーレッツゴーですね。クリスマスレッツゴーレッツゴーという妄想ラジオドラマですね。はい、一度、公開放送の時にやった、冬バージョンをお届けしたいと、はい、本日、続きをね、はい、思いますので、ぜひこちらもお楽しみにということでございます。
大丈夫ですかね。
大丈夫ですか、ね、大丈夫ですかね、はい。はい、ということで、メールアドレスが、はい、オリジナルアットマーク FMNAHA.jp、すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いて、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。キャー助けて。
いや叫んでも無駄だ。さ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あいお菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょん JOZZ0AQFM。
はい、11月10日木曜日10時24分になりました。木曜日チャンプルでございます。
はい、
はい、さあ、はい、はい、ということで、はい、早速いきますか。
もう早速いきますか。
そうですね、僕が今日ちょっと早抜けなっちゃいます
もん。今日7時らしいじゃない、17時40分に荒垣真也は退出します、はいはい、
そうですね、
ちょっと本番がありましてね、先に、
はい、
先に告知をしておきましょう。今週末土曜日ですね、
はい、
2時と7時から、大人団さんの公演で9人の迷うウチナンチュというものを、上映いたします。こちら JA 回しホール寄宮中学校の後ろの方にあるということなので、はい、そちらの方で2時と7時になりますので、もし興味ある方は、オリジンコーポレーション0988666118までお予約ください。お願いします。
よろしくお願いします、はい、まあ、それのために抜けますので、はい、もう、うん、すぐドラマの方に行きたいと思います、
はい、素敵なドラマね、はい、
僕らもまだ一回も読んで
じゃあ僕が今もうタイトル、
はい、
レッツゴーレッツゴーというタイトルをやりますので、
はい、
そしたらともきさんからよろしくお願いします、はい、じゃあちょっとリバーブをお願いしていいですか。
タイトルだけ、
かっこよく、
はい、妄想ラジオドラマの後のタイトルから、
はい、
リバーブエコーの方ですね、
はい、はい、
それでは行きましょう。
木曜チャンプルラジオドラマクリスマスレッツゴーレッツゴ
ー。前回のあらすじ、30を前にしたピザの配達員マサルは石原さとみ似の顧客に恋をした。妄想が妄想を呼び、犯罪者一歩手前のチューチュートレイン。一方さとみは渡辺直美になりつつあった。だからもう無理だって。
頑張るから。
俺はさ、石原さとみに恋したわけであって、渡辺直美とは付き合いたくないわけ、わかる？
だから最近ストレスでこう、
詐欺だね、詐欺、さとみ詐欺だね、さとみ詐欺。後にも先にも聞かないであろうこの言葉を吐いたのはさとみの彼氏たかし。顔が生地よく器用なたかしはいわゆるモテ男。中身はないが強引なやり方と少しの優しさでとりあえずモテる。なんでさとみみたいな女性がこんな男と付き合ってるのか本当にわからない。筆者が実体験で何度も思うパターンだ。
ダイエット頑張るし、
一度ナオミになった女は愛せないよね。俺のポリシーだね。
カランコロンカラン。
よくわからないポリシーとハンバーグステーキセットの伝票を残し、たかしは去っていった。別れなんてこんなもんさ。確か最初のデートもハンバーグステーキだった。その時も払ったっけ。いつもこうだ。中身を見ない私も悪いけど、男はいつだって外面だけ。いいさ、ナオミにでも森の久美子にでもなればいい。店内から流れてくるせさらぎにも似た BGM が気持ちいい。マサルは放心状態であった。言うならば漫画ガラスの仮面でマヤが月影先生に無理難題を言われて目が真っ白になる、そんな状態で聞いていた。いや、マサルの名誉のためにも言うが、たまたまである。たまたまブラブラしてたら、たまたま石原さとみを、いや似てるかなな人を見かけ、たまたまついてきた。で、たまたま後ろの席に座り、たまたま聞こえてきたぐらいである。マサルよ、これがストーカーの始まりなんだよ。
渡辺直美か。
そこかい。渡辺直美ってそこかい。確かに別れたかもしれんけど、彼氏の存在とかじゃなく、そこかい。
食いすぎってや。
ストレスだから、ストレス。話聞いてたよね。聞き耳立ててたよね。里美だって完璧じゃないよ。
どうしよっかな。
聞きたくない。なんで？マサル、お前はストーカーなんだぞ。赤の他人なんだぞ。
でも痩せたら結構綺麗なんだよな。もったいないな。
待って、お前誰？なんで上から目線？だから彼女できないんだよ。ん？どうした？どうした、マサル？
ミュウツーゲット。
ポケモン GO！ しかもレアキャラマサルのチューチュートレインは急ブレーキをかけたのかごとく急停止した。店内から流れる心地よいせせらぎ。出会うはずのない二人の運命は規則正しく進む時計の針のように抗うことなくまた進み出した。
ハッピーバースデーとユー。
橋の四人掛けのテーブルに座ってたママ友同士であろうグループではささやかな誕生日を行っていた。
ハッピーバースデーとユ
ー。里美にはささやかでも幸せな誕生日会が素敵に見えた。不意に出るハッピーバースデーとユー。
私はまた一人に戻った誕生日かな。
里美だ。
マサルは見逃さなかった。不意に見せたナオミの優しげな横顔。
やっぱり里美だ。ナオミの中に里美がいる。
有言同士で親方キョンシーに噛まれたスイカ頭が理性を失う前に天天に逃げてといったシーンを再現すべく、ナオミの中の里美をマサルは確信した。
俺が助けてやる。
急停止したはずのチューチュートレインは荒々しい音を立てて発車した。マサルの身勝手な妄想はもう誰にも止められない。次週完結だはず。
はい、OK さん。
だ、僕漢字とか合ってました。大丈夫でした。
全然合ってた。
ああ、よかったよかった。
これなんか誰が誰の立場で誰が誰なのかさっぱりわからん。
うそ、俺の中だけ分かってるの。
いや、分かりますよ、分かるんだけど、うん、なんかたまにね、多分里美の心の中なのかなっていうところをともきが読んでたりとか、
う
ん、はい、
そうだね、
うん、なんかでいきなりマサルは放心状態であったってなったから、うん、あ、はえ、え、
どうした、
どうした、どうした、
どうした、マサルって、その後説明があって、おお、そうかい、っていうのがあったりね。
たださ、これだけ聞かして、はい、少しでも共感できるところだった？
あ、少し。私は、まあ、別にない。
あれ嘘。
え、だこれどこに共感するの？
え、この、え嘘でしょ？え、共感しない？
そんな謎っすか？
え、だって別に、だって女性のあれはどこでもないじゃないですか。
あ、そうか。男、男だよ、男。男からしたら、あの、あるよね。ちょっとほら、綺麗なのにもったいないな、とかさ。
あ、俺が変えてやるっていうところですか。
そうそうそう、なんかあれよ、ない
あ、でも、その本当にワンフレーズで言えば、うん、痩せたら結構綺麗なのになっていう感情はたまにあります。
あ、この上から目線みたいな。
そうそうそう。ありますあります。
それがね、この、ここに出てくるマサルがね、うん、今からどうなるかっていうのをね。
はい。
これなんか結末どうしたいのかが全然見えてこなくて。
そうですね。
え、ちょ、細切れで、なんかこのね、普段、昔うちらもラジオドラマやった時は、うんうん、5作品全部一気に読んでから、うん、ま、細切れで、まあ、次週に続くみたいになったじゃないですか。うん、はい、だから一応ラストがどうなるか分かるから、心のこの変化をつけながら読んだりとかするんだけど、はい、今一切分からないから。
初見でやってますから。
そうだよね。
え、ハッピーバースデートゥーユなんだと思って。ハッピーバースデー
なんか隣からママ友の聞こえてきて、一人それをつぶやいて。
そうそうそう。俺、怒っ
ちゃう。
読んだから分かるけど。
読みながらだと、なんで今私ハッピーバースデートゥーユ歌ってんだろうと思いながら歌ってるわけよ。
そうだよね。じゃあ俺がもっと早く送ればいいんだけど、本当にギリギリまで。変えてるから、なんか俺本当にもう毎週木曜日が今ドキドキするんだよ、もう締め切りの終わりで
さ。じゃあ早く終わらせればいいんだよ。
そう、もう書き上げ、ね、今日書き上げたらもう続きをバーってもう書きやすいと思うんで、今日で全部書き上げるという。
そうそうそうそう、ね、
頑張ります。
一応だから
これがもし完成したら、うん、その1話からを一気にもうやった方が分かりやすいよね。その方が、
群馬の兄蔵さんからツイキャスで全然入ってこなか
った。うん、嘘嘘でしょ、マジか、マジか。
はい、ということで、
まあ、
は
い、今年のオープニングアクトとかでね、まあ、日付のこれを
やる。いや、恥ずかしい。
いやだ、絶対やだ、絶対やだ。
もしお願いするんだったら二人にやってもら
うだってことでしょ。
いやだ、
いや、オープニング
で、オープニングアクト何やるの今年。
あの、ね、全然考えてないんだ。
荒垣慎也作演出、日付変更戦ができるまでみたいなやったらいいんじゃないですか。書いてから、うん、とか、これだ。
ピャーって照明ついて演出をつけて。
はい、ということで、はい、はい、ということで今週も終わらなかったから、う
ん、来週次週完結だはず、だはず、
うん、終わるのか、
終わります、
終わるのか、
だってこれクリスマスレッツゴーレッツゴーだからさ、
クリスマスに終わるってことはないですよね、
うん、だって来週だもん、
うん、
だから俺の中でも3話連続ですよ、
3話連続、
3週
3話完結ね、3
週完結ですわな、うん、ただこれ何今日そのメールとか来てるか分からんけど、あれですかね、この反応はありますかね、先週の聞いてとか
収録放送でしたからね、生の反応は見れなかったわけで、
うんうん、そうね、
前回から今回も聞いた人でまた、
あ、じゃあ1通メール、
あ、お願いします、
はい、はい、笑いの申し事マネージャーと土曜日と日曜日の公演頑張ってかしら、
はい、ありがとうございます、
タラちゃんです、
はい、ありがとうございます、
お久しぶりです、
う
ん、つむつむやりすぎて、うん、メール送れないで、すいません、つむつむかい、先週の土曜日と日曜日の飛び朝とお疲れ様です、
うん、ありがとうございます、
満席だったみたいだね、うん、すごいね、先週金曜日のキャンキャンさんとシャノジさんとヨザヨシアキさん、うん、ユニットライブ面白かったです、
面白かったですね、
はい、ありがとうございます、PS 先週木曜日オリジンチャンプルのドラマ、うん、楽しかったです、
おお、ありがとうございます、
今日も楽しみですということで、
はい、ありがとうございます、タラちゃんさんと
聞いていただいて、また来週が楽しみになるのかどうか、
タラちゃんさんはあれだな、ロマンチストだな、同じようにな。
それあのドラマで楽しかったですっていう、
だってあれを完結させるってことはもう来週で出会ってどうにか発展してどうにか結果が出ないといけないってことですよね、
まあ、出会ってはいるんですよね、一回
で、あ、まあ、でもピザ屋
ピザ屋で届けて、
うん、ただ里見はマサルのこと知らないよ、
把握はしてない、
だんだん、しかもなんかちょっとストレスで食べ過ぎて太り出してからは手だけとかなんでしょ、
うん、
でしょ、
ただほら配達員なんて顔そうそう見ないでしょ、
まあ見ないっすね、
別にだから里見からしたら本当に赤の他人が勝手に頑張ってるっていう、
赤の他人が俺が痩せさせてやる
って言ってきて、俺が救ってやるって言われて、
一回諦めたくせに、
うん、諦めたっつうか、だってしかも諦めた理由もなんかあれでしょ、なんやしこいつ太ってるやしってことでしょ、
いや直美かいって言ってて
最低な男じゃない、
まあ、あ、まあでもな、シアさんの妄想ではありそうですね、
まあね、
ありそう、
勝手にこの想像っていうか、もう本当に妄想の中で美人な人を思い浮かべてて見たら、いや違うってなって
終わってる、うん、
最低だな、
はい、
ありましたけど、はい、まあ、先週金曜日に、あの、ヨジャムキャンっていうユニットライブ、年1回、毎月東京ではやってるんですけど、キャンキャンさんと、
しょも
さん
と、沖縄では年に1回ですかね。
そうですね、沖縄公演も年1回やるのが先週金曜日にやったんですけど、これね、本当に僕びっくりして、
はい。
緊張したんですけど、まあ、僕、毎年、音響落としてね、また音響なんですけど、音響として、携わってまして、今年もやりまして、終わって、まあ、打ち上げとかもあって、このライブ終わって、
はい、
じゃ最後、バッてミーティングして、締めましょうみたいな時に、バーって、与座さんが、僕のとこ来て、木曜チャンプル聞いてるよ。
おお、
え、面白いよね、つって。
嬉しい。
わっつって言ってくれて、えぇ、ー、つって、マジっすか、俺シャワーだけじゃないんですかって、いや、聞いてるよ、つって。木曜はあの3人のいいよねつらか多めの言葉をいただき
めっちゃ嬉しいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一個じゃあそのあれじゃないですけど、
はい、
他局 の、はい、あのラジオに琉球超人の告知で行って中澤先輩とお話しして、はい、で、はい、まあ、よく自分マネージャーの同行とかで、はい、FEC さんのライブ行ったりするんで挨拶したりとか、はい、まあ、現場であったら挨拶はするけどそこまで喋らないじゃないですか。まあまあそうですね。で、まあ、もう本当にラジオ中とかに喋ったりとかしても初めてこんな喋ったなと思って、はい、で番組終わって写真撮るときに、はい、ブログ用に行って写真撮るときに木曜りちゃん聞いてますよって言われて、時間がねちょっと被ってるから、はい、まあ本当に頭ぐらいしかちょっと聞けないけどって言って聞いてますよって言われて、はあ、なんか大丈夫ですかみたいな。シアさん頑張んないといけないんで、
じゃあ頑張る。
こんなレッツゴーレッツゴーしてる場合じゃないよ。
いや本当にすいませんラジオ投資ですけど、
ね、
ありがとうございます。
誰々が聞いてるからどうこうとかじゃないけど、うんうん、やっぱね上の方が聞いてるってなるとやっぱね、
あとねやっぱり芸人の先輩なので俺これでいいのかなってすごい役者みたいな話とかが多いなっていうスタンスだから、
そっかそっか、
大丈夫かなって思ってしまいますね。
ああ、
いや
ー、うっちーさんからのコメントでもありますね、うん、劇団大勢のともきさん。あのこの時期はしょうがないんじゃないかな。この時期は多分しょうがないと思うよ。
いやーそうですね、うん、まあ今年も10本ありますから、
はい、シアさん何本です？
俺は8本。
8本、私6本ですね。
そばしょうが11本です今年。
ああそうだ、ね、
ですね。シアさんでも増えたんじゃないですか？
俺はちょくちょく増えてる。
そうで、ね、だから多分10本ぐらいになってるはずですよ。
じわじわ増えるっていうこと
で、要はちょい役で足りないとか、その日のパターンの人で出したいってなって、
なるほどなるほど、
ちょっとこれでお願いされたのがいくつかある。
まあ、結局でもね、自分も深夜さんも出てないパターンは音響証明で入ってるので、ほぼ本当に毎日
いますので、
ほぼというか毎日いますので、
は
い、
そうそう、僕も D パターン以外はいるので、
ぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします
。深夜さんがもうこの後、CM 明けましたら、うん、モロッコに公演しに行くっていうことだったので、
はい、ちょっとドローします。
はい、なので、まあ、先に、まあ、日付変更戦の告知も知ってしまうと、うん、
はい、
まあ、劇団大勢リトルボックス、ボール11。
ほんとも気がするんだ。
ゴール11です。
本当に、
そうだね、今のであれば、俺になんか振ったんかなって言ったんだけど。
同期がやるんだ。劇団大勢のリトルボックスの
俺もやっぱもう意識芽生えてるでしょ。あと、失礼ですけど、本当に失礼ですけど、うん、まあ、シアさんがいなくなるから先に告知しましょうって言って、うんうん、僕も一瞬振ったつもりなんですけど、うん、シアさん告知ちゃんとできるかなと思ってしまって、
それが芽生えた瞬間に自分で進めたんだ。
自分で劇団を
私ちょっと言う準備してたわけよ。だからいつも告知、おでの告知ってね、まあまあ、大体私だったりするから、そうそうね、ちょっと言う準備してたらいきなりともきが劇団をで
も、僕も今、じゃあシアさんいなくなる前に告知しましょうかってシアさんに振ったつもりが、うん、振った瞬間に、あ、この人ちゃんとできるかなと思ってしまって、失礼ですけど頭に。なのですみません、仕切り直して頭に、まあ、発案者
で、まあ、できるかどうかね、
はい、
できるか
どうか、
頭に11です、はい、もう今回で4回目になりました。
はい、
はい、もう来年で5回目になります、
はい、まだ来年、
はい、その前に4回目をね成功させるべく今回はいろいろな、やり方として新しい脚本家、新しい演出家、あとさらに新しいメンバー増えておりますので、
うん、はい、
本当に楽しみに来てください。
ダメだった。告知になってないな。、はい、11月27日の日曜日から12月18日の日曜日まで、こちらが土曜日日曜日が14時と19時、平日が8時開演になってます。夜の会が時間変わってますので、はい、お気をつけください。水曜日が、休演日となっております、
うん、
はい、こちらお問い合わせは 098-866-6118 098-866-6118のオリジンコーポレーションまでお問い合わせか、まあ、もしくは出演者のね、 あの、Facebook だったり、Twitter の方でメッセージの方いただければと思いますので。
は
い、
もう予約も、
うん、
も
うちょこちょこ入ってきてますので。
ちょこちょこ入ってますし。
もう本当に入ろうとなったら一気に入りますからね。
そうですね。
なんせ絶対に、投資券。
うん、
本当に全部見てほしいぐらいの意見なので、
そうですね、まあ、スケジュールというかね、
はい、
あの予定の関係上、うん、何個かしか行けない人は、まあ、別にそのね、
一公演1500円で、投資券が6000円に、
デートは一公演
1000円に、
はい、1000円で見れるってことですよ。
なりますので、ぜひぜひ、全パターン制覇したいぞという方とかね、方は投資券も、あの各役者とかに予約の方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、シアさんはここでお別れでございます。はいはい、お疲れ様でございます。また来週、はい、完結しますので、ぜひそれもお楽しみにしていただいて、はい、先週と今週の感想メールなんかも来週お待ちしてますので、
はい、お願いします。
頭が楽しみにしてますので、よろしくお願いします、うん、ということで、ここらで一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
お客様何名様でお越しですか？
あ、一人です。
ひとし。
は？一人。
おひとし。
おひとし？
お一人様で。
はい。
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。
大将、すいません。
はいよ。
あの、毎週木曜日夕方6時からやってる、小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ？
俺、大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。くま、何の店かや。
FM 那覇。あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、11月10日木曜日17時42分に今なりました。木曜リンチャンプルでございます。
かっこ悪いなもう。はい、まあ、この時間からね、2人で、
そうですね、秋山さんと、はい、私ともきだけで、頭荒垣信也が今週末に本番があるということで、まあ、それのね、稽古というか、うん、もうリハとかあるんでしょうかね、はい、に行くということで、最初の40分だけで抜けたんですけど、もう CM ギリギリCM 入ってもうすぐパッと準備して、うん、CM 開けるギリギリでじゃねっつって、よろしくっつってバッて
出た、
ドア出てった瞬間に、台風、あ、このね、FM の朝にある備品のコップとかを
全部ガシャガシャ
に引っ掛けて、ガシャガシャハハハって、ね、このガラス越しになって、であの、なんていうんですか、ドアとガラス越しのはずにやばいやばいやばいって言いながら直してるのが聞こえて、かっこ悪いと思ってね、二人で笑ってましたけどね。
はい、ということで、はい、二人で行きたいと思います。はい、じゃあメール一通行きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お疲れっす、五本指です。
ありがとうございます。
最近は晩酌にハマっていて、昨日もジムビーム
で、ジムビーム、はい、ジムビーム
で、はい、ハイボールを飲んでいたよ。
はい、ありがとうございます。バーボンですね。
酔っ払いながらのヒーローズ、今は第4部だけど、ちょっと記憶が飛んでいるよ。でも頑張れヒロ。あとはエマが美魔女、そういえば美魔女の美は美しいの美ね、
はい、
美ね、それとも微妙の美ね、
yeah.
じゃああと、はい、クリスマスレッツダゴーレッツダゴーも楽しみにしてるよということで、はい、ありがとうございました。ちょっと重たそうな感じでレッツダゴーレッツダゴ
ーちょっとね、あの太い方がレッツダゴーレッツダゴーって言ってながら、
よっこいしょ感がありますけどね、
はい、走ってる感じのイメージ
ですね、はい、ということで来週も続くことになりましたので、
はい、よろしくお願いします、はい、ヒーローズ第4部早いですね。僕もやっと第3部を全部見終わりましたね。まだ4部はもうちょっと日付の方にね集中しないといけなくて入ってないんですけども、ね、
はい、
エマがまだ分かんないな。美魔女はやっぱ美しいの方が
美しい
でしょう、ね、一般的なのでね、それを楽しみにまた見たいと思います、はい、頑張れヒロ。
そう、今年さ、
はい、
あの五本指さんのお 酒、はい、お酒飲んだで思い出したんだけど、
はい、
このトラウマナイトの鑑賞会してる時に、
あ、さっき言ってた、はい、
今年初お酒飲んだ。
え、マジっすか、
うん、
どうでした？
ダメだった。
やっぱりか。
本当にすごい、なんか梅酒を飲んだんですよ、
はい、
でその子のうちにこのソーダ水作る機械とかってあるじゃないですか、
ソーダストリームみたいな、う
ん、で、はい、なんかこのソーダ水を作るんじゃなくて、この入れたものがそのまま炭酸になるっていうのがあって、あ、はいはいはい、
できますね、
はい、まあ、例えばワインだったらスパークリングワインになるしっていうやつを、うん、まあ、炭酸が好きなんで梅酒でそれを作ってたのね、はいはい、炭酸にする。
だから梅酒サワーのもうロック。
ロックなんだけど、はい、炭酸がさ、はい、シュワシュワ
してる。
で飲んだら本当に一口で酔っ払って。
ええー。
本当に飲んだ瞬間にガーってなって。
そんなになんすか。
うん、で周りが結構酒飲みだったし、私が酒弱いとは常々言ってたし、はい、今年初飲みっていうのは言ってたわけさ、
は
い、
うわーってはなりました一応。秋山が飲むぞみたいな、う
ん、いやなんかニヤニヤしてた
盛り上がるんじゃなくて、よなんか秋山飲もうとしてるぜみたいな、
なんか酔っ払いのなんか秋山をみんなで見届けようみたいな感じで、なんかもう本当に飲んだ瞬間になったから、
はい、
なんていう、どうこっちもどうリアクションしていいか分かんないというか、あもう飲んだ瞬間にあダメだってなって、もうみんな爆笑。
そっか、うん、だ飲めない人の感覚が分からないんで、その一口であもうあやばいダメだフラッてなるっていうのが、そうそう、う
ん、かって頭、なんか頭に血が昇るみたいな、なんかもう、まあ、怒りのあれじゃないけどなって、
うん、ギューンってなって、もう頭クラーってなって、
クラーってなって、でそっからまあ水飲んだりとかなんかしながらちょこちょこ飲んで、で夜そのトラウマナイトを見てるときに、
はい、
まあ、お茶が飲みたくなったんだけど自分のコップがどっか行ってしまったから、うん、隣でお酒飲んでる人がいて、
はい、
その人のコップが空になってたから借りたわけで、それにお水足して飲んだんだけど、はい、もうそれでダメだったわけ。
お酒の味して、
お酒の味はしなかったからガッて飲んだんだけど、だからで、うん、ちょっとだけ残ってるというか、はい、コップについてるぐらいでもうなんかずっとドキドキしてて
マジっすか、うん、そんなに
ダメ、なんか病気だな。
ああ、いやもう本当にお酒ダメな体質なんですね。うん、
まあなんか、ジンマシンが出るとかではないから、うん、別に飲めはするんだけど。
いや、耐性がないというか、まあ、そのお酒に対してのね、うん、もう酔いに対しての。
次の日も、まあ起きれはしたけどっていう感じかな。だからもう本当に次の日休みで、もうなんかその人ん家に泊まれるっていう環境じゃないと飲んじゃダメだなと思った。
うん、まあそうですね。まあ家で飲むなり、とかじゃないと。
う
ん、そう、まあ、それで、あれか、スクリームが、シーヤさんがいて、
うん、あ、そうそう、
女子の部分が見えたってたのも、ちょっともう、寄ってたからみたいな。
いや、あれは違う。
あれは
本気で。あのメンバーの中に、はい、普段本当に表情を崩さない子がいるわけよ。
はい、
もうなんかもう、何かあっても、おーおーみたいな、こう、はい、なんかちょっと一歩引いた目で見る感じの。
あ、すごいね、みたいな感じ。
まあ、はい、男の子なんだけど、チルミルメンバーの中にいる子なんだけど、はい、が、本気で、はぁみたいな感じの。
はぁってなった。
そうリアクションをして、
衝撃。
そう。冷静な部分は、あ、こいつもこんな声で驚くんだっていう冷静さと、こいつがこんなに驚いてるってことは本気なんだと思って。本気でこいつやばいやつ
なんだと思って。って本気で思
って。っていうのがあったので、まああれはね、まあまた別だけど。
見た瞬間に、でもこいつちょっとちっちゃいなとかみんな思わなかったんですかね。
いやもう、後ろも暗くて、マントつけてるから。
なるほど。その、あれはなかったんですね。
そう。で、一瞬ね、前の日に、そのメンバーと深夜さんと、まあ、別の打ち合わせがあったんで、
はい、
会ってたんですよ。で、深夜さんに、明日こんな集まりやりますけど、来ますって、深夜さんに声かけてて、したらなんか、いや、でも俺本番があるからな、みたいな。ちょっと稽古があるから無理かも、みたいな。はい、っていうのは、隣で会話してたのは聞いたので、深夜さんかなと思ったんだけど、うん、この主催の人と深夜さんがつながってるっていうところまで頭がパニックで回らなくってから、
いろいろ考えますもんね。そうそう、パニックになった時、わあ何だいみたいな。
そうで、深夜さんかなと思ったんだけど、深夜さんにこんな人んちに上がって一人で上がってくる度胸はないと。でこんな、しかももしかしたら滑るかもしれないサプライズをする度胸はないから、深夜さんじゃないはずだって思って、
う
ん、もう本当にずっと誰、
本当にじゃあ誰かわからないってなってたんだ。
で、深夜さんもでもなんか引き際が分かんなくなったみたいで、なんか、誕生日会ってのは知ってたから、なんかいきなり、はい、ハッピーバース
デー。あ、歌い出したんですか、スクリームのまま。
で、歌い出したから、あ、じゃあこれを知ってるってことはやっぱ深夜さんだってなって。
あ、深夜さんだってなって、ばーって。
なって殴りにかかるっていう、ね。いや、何してくれてるばみたいな。はい。っていう感じでね。
はい。はい、松井ゲストもいっぱい来ますね。うん、荒垣さんは体重をどうせ使えないからな。
そうですね。大丈夫です。支障はないです。
秋山さん可愛いと。ベストソーダさんから、まあお酒飲んでね、ダメだったと。秋山さん無理しないで
と。はい。ありがとうございます。
さんからも来ておりますね。
でも一回ね、はい、日付か、オリジンの忘年会で飲んで、だからどれぐらい弱いのかっていうのを、見せてやろうかなっていうのはあるんだけど。
いや、その現場僕もだから見たいっすわ。ここでやっぱ聞いてる以上。
ねえ。
まあ、オリジンの忘年会にしろ、どっかでね、飲みたいなっていう。日付の打ち上げにしろ、やっぱ人がいっぱいいるんで、
うん、
知らないところでそれが開催されて、もう飲んでて酔っ払ってるとこ見たら、ちょっとってなりますから。
うん、どっかでじゃあ一回あれだ、もうオリちゃんで飲もう。
そうそうですよ。オリちゃんとは誰か。
オリちゃんと。
承認を。
うん。
その3人以外の証人を、うん、まあ、あと何人かつけるのか、
うん、 のも、オリジンとかの忘年会になるとどうしてもね、やっぱ仕事っていう感覚が抜けないから、
まあまあ確かに、
うん、楽しもうってところまではね、なかなかいけないから、
うん、まあそうですね、
もうちょっとなんかプライベートというか、プライベートだけどこう証人がいるところで、
ね、もうちゃんとね、
一応ひとしさんと小刻みさんは知ってるかな、一回 OTB さんのヒップホップの忘年新年会かな、忘年会で行って、はい、で飲んでるのを一口、はい、ビールもらったらもうほんとその瞬間にカーってなって、
はい、
だし味もちょっとビール黒ビールだったかな、だから味もちょっと苦手だったわけ、
はい、ああはいはい、黒ビールはね癖が
ヒーってなってもうそこからずっとボケーとしてたりとかしてたんで、はい、どうせならこっちのラジオで飲んでって、あの俺さんから、
あ
ここでか、
ここでというか、だからね、あのやっぱワイン酒場の公開収録があれば ね、まあ、ねその
飲んでいい、飲んでいいところでね、
飲んでいい状態でや、うん、なんかね放送を取れるとこがあればね、まあ皆さんが承認になれますから、
いやでも本当につまんないと思う弱すぎてから
まあまあなんかそのね、うん、あのなんかまあそれかボイスレコーダーかなんかで撮ってて流すでもいいですし、
しかもね、な別に変わらないんだよね、
うん、
まあ多分時間が経てばちょっと眠くなったりとかしてろれつ回らなくはなるんだけど、はい、まあさすがに短時間でカットはなるけど、なんか変貌するとかはないので、
うーん、なんか綺麗情報とか怒り情報とか、あ、
とかはない、泣き情報とかではない、ちょっとテンションが
強変することは
高くなるかな、これもまたね結構一か八かなんだよねなんか周りの環境で、
まあ確かに
頭痛くなったりとか気持ち悪くなったりもするわけ、
うん、
で楽しくっても本当に気が緩んでたらイエーイってなるんだけど、うん、ちょっとでもなんかあったら多分なんかダメだと思う。
ああ、じゃあ
一人で宅飲みしてて気持ち悪くなったことあるからね。
じゃあ公開収録の時も深夜さんがいたらダメですね。
ダメだな。
うん、めっちゃ深夜さんに怒り上後に表現するかもしれない。
でもそう、お酒のせいにして、うん、今いないから
今いないから
言うけど、うん、お酒のせいにしてデージ切れようかなって思う時あるよね。
深夜さんに。
だ深夜さんも酔っ払ってから覚えてないこととか結構あるじゃないですか。うん、だからお酒飲む人ってそこがずるいなと思うの。あれはお酒の席のことだからの一言で終わらせられるさ。
はい、まあまあまあ。
そう。めっちゃ記憶あるし、めっちゃ意識あるけど、うん、お酒飲んだ30分後ぐらいに、深夜、ちょっと来いっつって。
お前来いっつって。お前は頭としてな、時間が足りないよみたいなのとか。
っていうのを、やりたいなって。で、次の日、深夜さん、昨日すいません、覚えてないんですけど、私なんか失礼なこと言ってませんでしたかって。
謝る。
そう、謝る。一応謝る。
でも、酒のせいにしてね。
そうそうそうそう。
その時に全て吐き出すという。ね、まあその時もしシアさんが記憶ないぐらい飲んでたら、うん、もうそれは事故になるから、うん、それは放送の時は無理かな、ね、シアさんも切れるだろうし、なんだよっつって俺は俺でやってんだよっつって切れる可能性がありますからね、うん、まあその時だから一番大変なのは僕ですよ僕がだからまあ多分酔わないでしょうし、
うん、そうね、まあ、お仕事の場では飲んでも酔えないからね、まあ、はい、
普段から飲んでますから、
うん、
秋山ドッキリと、
うんうん、一回でもだからやってみたいですね。
いや、まあ、
じゃあある程度深夜さんも飲んでるけど、あ、まだ大丈夫だなっていうところで、じゃあ秋山飲みまーすって言って、
わーってなって、
わーってなって飲んで、
まあもう5分10分ぐらいして、おいしいっつって、おお、どうした酔っ払ったぞっつって、俺は最初笑ってるけど、あ、秋山さん、すいません、じゃ
あ。ガチかみたいな、これ以上は、ね。
放送中なんで、じゃあ収録してるんでねっつって。
え、綺麗っつって。
面白きれいって熊さんに言
われ
て、面白熊さんに言われて、あの火が飛ぶかもしれないのでね。
はい、ということでね、
それはそれで楽しそうですけども、
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、一度見てみたいな、それは、うん、怖いもの見たさで ね、
はい、というわけで、また飲んだら、告知じゃないや
報告
もね、
しました。まあでも今年はもう一回飲んだということで、
そう、まあでもあとさ、今年の目標だよ。
え、
今年の目標、
はい、
11月もね中旬になりましたので
。そうですよ。あ、俺どうなってるんかな。
だからさ、深夜さんの誕生日11月30日さ、
はい、
私のほらもう一個の目標が、もう一個っていうか、
そうか、2人の誕生日に
何か手作りするさ。
僕はあのケーキ、パウンドケーキとプリン、
うん、あのね、プリン作ってきたさ、
もらいましたけども、
今もう本気で本音で言うと、デージめんどくさい、
はい、日付もあるし、いた本番中だから
本番中だから、これのためにさ、多分休み取らなきゃいけないさ
デージ、まあ、1日
休みっていうかね、前の日寝不足になるか、
うん、まあ日付の疲れもあるだろうし、
ね、日付早く帰ってやるかだけど、
だからもう休園日の水曜日にもう仕込んどくしかないですよ。
あ、前の日休園日？
いや、わかんないですけど。
あ、違うか。11月30日は水曜日なんだ。休園日なんだ。あ、じゃあ、次の日の12月1日でいいのか。でも別にいいんだよね。
もう、それしかないですよ。
なんかもうギリギリなの作ろうかな賞味期限ギリギリ、
昨日休園日やったのにみたいな、
なんかね、もう休みたいまあただね、約束というか目標達成できなかったら、奇跡の一枚取ってくるだから、
あ、そうか、大丈夫かな俺いけてるかな、
もうともき、これ以上あれだよね、
俺が一番リスク、
そうだね、まあ一番あれはあるから、この
そうか、まあ、300日、
ともきが頑張っても頑張ってもみたいなところはあるからね、まあ、
確かに、うん、依頼がないというかね、オファーがないとあれですから、うん、
150日営業欲しい、
そうか、半分か、150日、300日だったら遅
い、これでもあれだね、逃げ道としてはさ、
はい、
営業入れるとか営業やるとかじゃなくて営業欲しいだから、
まあ確かに
逃げれる言葉を巧みに言ったら逃げれます、
うん、やりますっては言い切ってはいない し、ね、書いてもないので100日欲しいが目標ですから、うん、
ということで、まあ結局何日だったかっていうのはでも発表したいね。
そうですね、うん、一回それを集計するのもやらんといけない、まあ、日付終わりに集計してみましょう、
ね、まあ年明けとかでもいいしね。
そうですね、まあ来年一発目の放送の時に、うん、までこの目標も書いて貼って残してるので、
うん、12月の31日まで営業入るかもしれないからね。
そうですね、うん、あの新年の
やつ、年明けのやつで、
年明け年越しのやつとかあるかもしれないので、うん、はい、まあ、じゃあ新年一発目の放送でそれぞれの目標達成できたかな発表と今年の目標みたいなの、2017年のとかもできますから ね、
はい、
はい、というわけで、まあ本日もお時間もお時間ということで、うん、はい、もう以上でございますけども、まあいろいろ告知しましたが、それぞれの Facebook とか、まあオリジンコーポレーションのホームページなどでも情報は常々出しておりますので、
はい、
866-6118 まで、お問い合わせいただければ確実に、
はい、
詳細も聞けますので、またぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まあ今日はしなさんが途中で抜けちゃいまして、うん、お別れは2人のお別れになっちゃいますけども、また来週完結編もございますので、
はい、よろしくお願いいたします。
ぜひぜひお楽しみにということで、今日、ツイキャストメールたくさんありがとうございました。はい、本日のお相手は抜けちゃった頭と、私、もう役者の自覚が芽生え出したトモキと、
はい、劇団おでから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。あつとさん、ようやく受けたまりました、
はい、ありがとうございます。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。